皆さん、こんにちは。フューチャーテックキャストです。フューチャーテックキャストは、経営と IT、そして AI をデザインするフューチャーがお届けするポッドキャストです。フューチャーで利用している技術や、それを扱う人に着目して様々語ろうといったコンテンツになっております。パーソナリティの村田です。よろしくお願いいたします。はい、ということで早速、ゲストの方に登場していただきましょう。今回のゲストは加藤義弘さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。加藤です。
はい。では簡単に最初自己紹介をお願いします。
ストラテジック AI グループという、通称、SAIG と呼ばれているんですけど、そこの、リーダーをしております。加藤義弘と申します。2007年にキャリア入社でして、前職はシリコンバレーの IoT 系のスタートアップで、ソフトウェアを、エンジニアをしておりましたと。で、縁あって、フューチャーに入社しまして、その後はですね、研究開発を結構してきました。分散処理のミドルウェアとかですね、分散データベースっていうものを作ってきたりとかですね、してきました。それで、いわゆるフューチャーの、メインの仕事である IT コンサルティングですね。その中で大規模なシステムのアーキテクチャを考える仕事とかですね。時には、広告代理店の業務とかシステム改革をしたりとかっていうところでいろんな仕事をしてきています。はい。で、最近はですね、お客さんと新サービスの開発とか企画とか、そういうところにも関わりながらですね、画像系とか医療系の AI プロジェクトとかですね、あと、企業様、大学との、共同研究とかですね、そういったところで技術統括をしてきていまして、それで、今年になってからは、AI チームのリーダーをしてきていると、そういうものになります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。だいぶ、キャリアのお話の時点で多岐にわたり濃厚だなという印象を持っているんですが、シリコンバレーの IoT スタートアップで縁あってフューチャーに入ったっておっしゃってたんですけども、当時どういうことをやってて、どんな流れでフューチャーにまず出会ったんですか？
そうですね。この会社というのが、まずどういう会社かと言いますと、工場とかですね、あとビルの中にセンサーとか、あと例えばエアコンとか、そういう機械っていっぱいあると思うんですけど、それが当時というか、今でもそうなんですけど、あんまりインターネットにつながってなかったんですね。で、そういうセンサーとか、アクチュエーターとか言っているものを、インターネットレベルでつなげられるようにして、ビルの中だけじゃなくて、外からもですね、データの監視とか、ビルの制御を行えるようにすると。で、さらにですね、小さいデバイスに、プログラミングできるような、デバイスを作ってそこに入れたりとかして、ビルの制御とか、工場の制御とか、いろんなものの制御をコードにしていくと。で、そういう小さいコンピューターを複数集めて協調動作させて、よりスマートな社会を作っていこうぜ、みたいな、そういう、会社にいましたと。で、それで、いろいろやってたんですけど、当時ですね、2001年から6年ぐらいまでやってたんですけど、アメリカが IT バブルが崩壊してですね、結構不況だったんですね。それで、あんまりその会社うまくいかなくて、技術力はあって結構いろんなところから注目はされてたんですけど、日の目を見なかったんですね。就労ビザっていうのがあってですね、それのビザが切れるタイミングぐらいで、さてどうしようかなと。アメリカでこのまま別の会社に転職するか、日本に帰って別の会社やってみようかって思った時に、ちょっと一回日本帰ってみようかなと思って帰って、で、その時に、技術力があるけど、ビジネスがしっかりできる会社っていうのを探してたんですね。で、それで、フューチャーっていう会社が、いろんな会社見たんですけど、フューチャーっていう会社が目に留まって、実際にそこで面談とかしてですね、当時の研究開発の、リーダーをしてた人とかと話して、この会社は本当にエンジニアを大事にして、しかもビジネスもしっかりしてるなっていう。しかもですね、その当時何人ぐらいだった？ 700 人ぐらいだったんですかね。の会社で、そこそこ私にとって大きい会社だったんですけど、すごい風通しが良さそうだったんで、ここだったら、働けそうだな、みたいな感じで入りました。
なるほどですね。そこで入って R&D に携わって
そうですね、はい。
たんですね。途中からAI っていうところに、軸足を置き始めたのかななんて思っているんですけれども、何かそういうきっかけがあったんでしょうか？
直接的なきっかけは、2017年から1年間、スタンフォード大学の、AI で有名な、非常に有名な大学なんですけど、スタンフォード大学の方に行かせてもらうきっかけがあって、そこで勉強したっていうのが直接的なきっかけですと。ただですね、間接的には、 もう10年ぐらい前かな。まあ、もっと前かもしれないんですけど、その当時から、データサイエンティストはセクシーなし、職業だみたいな、少し言われ始めていてですね、統計とか今でいうデータサイエンスが、まあ、来るんじゃないかと思ってました。で、世の中の動きがすごいデジタル化されてきているのを、こう、10年以上前から感じてて、そうなると、これまでなんか人の勘とか経験で判断されてきたものが、まあ、データによって判断できるようになっていくだろうと。あとはその価値がですね、データで測れるようになると。物の価値とかですね、行動の価値みたいなのがデータで測れるようになると、そうすると価値の流動化みたいなのが起こって、より、そこにインテリジェンスが必要になるだろうみたいな。だからデータサイエンスとか統計ってすごい面白いんじゃないかなと思って本をいっぱい買ったんですけど、積んどくなってたんですよ。それで、ずっと気にはなってたんですけど、まあ、いわゆるアーキっていうアーキテクチャの仕事が楽しくて、それに集中してたら気がついたら世の中そっちの世界になってたっていうのがあってですね。で、スタンフォード行くときに、あ、これはちょうどいいから、もうこの時勉強しないともう勉強できないなと思って、それで勉強を始めたと、AI のですね。っていうところが、まあ、きっかけですね。はい。
ちなみにスタンフォードに行ってた1年間は、なんかどんな勉強をされてたんですか？結構いろいろですか
そう、
ね。
いろいろやりましたね。まあ、データサイエンス、機械学習とかデータサイエンスとか言われるところですね。深層学習とか含めてっていうところもありますし、その技術的なところもあるし、それの社会応用みたいな、授業とかもあったりするんですね。起業家の人が来て授業の中で AI をどう使ってるんだとか、どういう問題があるんだとか、そういう話をしてくれたりとかですね。そういったのに出たりとか、あとは全然関係ない社会学とかですね。政治経済みたいなやつとか、そういうのにも参加したりとかしてました。
そういった流れを経て AI に軸足を置いて、今は AI チームのリーダーという形ですよね。チームの話も少し伺っていきたいななんて思うんですけれども、AI チームってどんな体制、あるいはメンバー構成だとか、どんな人がいるのか、ちょっと教えていただけますか？
AI チームは、まあ、今だいたい30名ぐらいですと。技術的な分野で言うと、画像の AI とか、自然言語の AI ですね。言葉の AI と。あとは、最適化っていう領域ですとか、あとデータ分析と、まあ、MLOps っていう、なんか AI のインフラ屋さんみたいな、まあ、そういうのがあるんですけど、そういった、いろんな分野、まあ、ほぼ全部の AI の分野の人たちが、それぞれ揃っているっていう組織ですと。画像とデータ分析はまあ多いかなっていう感じなんですけど、まあそういう組織ですね。で、生粋の AI エンジニアの人っていうのがまあ一番多いんですけど、結構ですね、IT コンサルタントをやっていながら AI が気になって、それで勉強してきて、SAIG に来てる人もいます。そういう人たちは、なんかエンジニアとして活躍するっていうのもあるんですけど、AI 系のプロジェクトをリードする人とか、そういったのに、で、まあ、活躍することが多いかなって思いますね。
生粋の AI エンジニアの人たちっていうのは、もう入社するタイミングから AI エンジニアとして採用してるような人たちのイメージですか？
はい。実は、去年まで、AI エンジニアで採用、まあ、新卒採用っていうのはなかったんですね。中途は当然あるんですけど。なので、去年までは、一般的な新卒採用で取った人の中で、AI の研究やってた人を、まあ、SAG にアサインして、エンジニアとして、やっていただくってことをやってたんですけど、まあ、来年から非常にですね、学生の時点で高い、スキルがある人とか、著名な学会でなんか発表してるみたいな、すでに実績がある人に関しては、AI エンジニアで入るような枠みたいなのを用意しようと今してますね。
おお、楽しみですね。
はい。ハイスキルな人を待ってます。
ぜひというところですね。
ぜひ、はい。
そうやっていろんな人がいる中で、この AI チーム、SAIG の中で活躍している人っていうのはどんな人なんでしょうか？
まあ、スキルが高い人っていうのも、まず第一にはあるんですが、実はその AI を本当に社会実装するというか、価値が出るまで提供しようと思うと、業務をすごい理解したりとかですね、業務に合ったように AI をどう使うのかみたいな観点ってすごい重要になるんですね。 それやるにはすごい泥臭いことをいっぱいやらなきゃいけないんですけど、そういったことを厭わず、まあ、目的に向かって走れる人みたいなのはすごく活躍しますね。
こういう業務は、例えば流通業務がとか、その小売りのとかアパレルの業務がっていうお客さんの業務のことを理解するってい
あ、
う。
そうですね。はい。小売業だったらちゃんと在庫のってどう管理されるのかとかですね。そういうことをよく知っているとか、と、まあ、そんなようなところですね。
でも今、泥臭いこともっていうのが出てきたんですけれども、例えばどういうものが、まあ、ちょっと泥臭いけれども、非常に大事になってくるんだよっていう、なんかそういうものになるんでしょうか。
まあ、あるプロジェクトとかだと、何ヶ月もお客さんと会話しながらですね。で、まあ、例えば、そうか、最適化のプロジェクトだと、一回要件を聞いただけだと、なかなかお客さんの頭の中に入っている理想のイメージってこう抜き出せないんですね。なんで、それを対話しながらですね、こんなイメージじゃないですか、こんなイメージじゃないですかって、ずっとなんかこう、視覚的にこう見えるようにして見せ続けて、最後、こう、なんか要件を吸い出し切るまで、3ヶ月間頑張るとかですね。その裏で、AI というか最適化エンジンを作りながら、物事を進めていくとか、まあそういったのもありますし、画像系とかだと、例えば医療系のものをやったり、例えば癌細胞を探し出すような AI を、大学と研究したりしてるんですけど、そういったののやつだと、AI って、作るときに、まず、お医者さんがここが癌細胞だよみたいなところにマーキングした画像を学習してですね、AI が。それで AI を作るんですけど、その教師データってそう言うんですけど、その教師データ結構間違ってることがあってですね、間違えると、そのデータが間違ってると AI も間違えて覚えちゃうんですよ。と精度が上がらないってなっちゃって、で、そのデータが間違ってるっていうところを全部こう目で見て素人なんですけど、多分これ間違いじゃないのっていうところまで分かるまで画像を見てですね、経験的に学んで、それで、これ間違いじゃないですかねとか言いながら言うと、ああ、これ間違いですね、みたいな、お医者さんが言ってくれて、そういうのを繰り返していくとかですね。まあそういったこともをやってますね。はい。
すごいですね。画像を見て、癌細胞かどうかっていうのが、わかるようになってくるんですね。
あ、わかるようになってきますね。私も最近CT 画像で骨折をちょっと見たりとかしてるんですけど、これ折れてるんじゃないのみたいなのが、まあ、ちょっとずつわかるようになってきましたね。
すごいですね。そうやって、泥臭く、画像であれば画像をたくさん見たりだとかっていうことをやって、業務理解してっていう、人たちが、結構活躍しているなっていう。
そうですね。それをやらないと結果につながらないと思いますね。
なかなかこの AI のスキルにはちょっと微妙に含まれないんですかね、世間的に。今言ったような業務を理解したりだとか、泥臭いことも確実に前に進めていくみたいなところは、一般的にあまり AI エンジニアのスキルの中にはイメージされないんでしょうか？
そうですね。AI っていうと、まあ確かに一般的な人からはあんまりイメージされないんですが、実はちゃんとこれ定義されててですね、日本データサイエンティスト協会かなが、作ってる AI というかデータサイエンティストスキルマップみたいなやつがあるんですよ。それで重要なものが3つあって、1つはビジネススキルと、もう1つはいわゆるデータサイエンスっていう AI とかですね、機械学習とか言ってるところ。で、もう一つはデータエンジニアリングって言って、データをどう抜き出してくるとか、そのデータもなんか使えないデータとかいっぱいあるんです、それをどうきれいにするかとかですね。その三つのものが融合されて初めて、私のデータサイエンティストですよ、みたいな、そういう定義があるんですけど、三つの中のそのビジネスとデータエンジニアリングっていうところが今のこう泥臭いって言ってるところに、まあ、当てはめるのかなって思ってます。
これしっかり定義されているんですね。そこが大事だよっていうの
そうですね。ただ行うのは非常に大変です。
は。故にできると、すごい活躍人材になっていくというか。
そうですね。
ありがとうございます。じゃあちょっと話また変わって、この体制のところでも画像系とか自然言語処理とか最適化とかいくつか種類があるよというのを教えていただいたかなと思うんですけれども、SAIG が持っている AI 案件の魅力についてカテゴリーごとにきっと違うのかなと思うんですけれども、教えていただきたいなと思います。
例えば、まあ、データ分析っていうところっていうと、企業のデータを、まあ、すごい簡単に言うと集計したりとかして、何が課題だですよみたいなことを洗い出したりするんですけど、それによってですね、物を運ぶときに、ある観点で整理すると、1億円ぐらいコスト削減できるかもよ、みたいな、そんなのがパッと分かったりするんですね。データサイエンスを駆使すると。まあ、それ当然、業務的にそういうことをしたら、結果が出そうだなっていう仮説はあった上で、まあ、検証はしていくんですけど、ダイレクトにコストとか効果に直結するような知見が得られることがあるっていうのは一つ大きな、魅力かなと思いますね。
スケールも大きいですね。コ
あ、
ス
そう
ト
ですね。
削減
まあ、
の。
お客様の規模にも当然よるんですけど、というようなことですとか、最適化も同じようなところですね。最適化って大体人の動きとか物の動きとか、一番こう効率が良い状態に、まあ、計画するっていうものなんですけど、当然人の動きが少なくなると、まあ、コストに跳ねるとか、人が楽になるとかですね。物の動きに、まあ、無駄がなくなるとかですね。余計なエネルギー使わなくていいとか、環境にいいとか、そういうところにまあ直結しますので、世の中を動かしている感っていうのは多分最適化っていうのはすごく感じるんじゃないかなと思います。
なんかイメージだと、配送経路の最適化とかがなんかこう、イメージされるんですけれども、例えばそういうのもズバリで含まれますか？
あ、ズバリ含まれますね。配送経路とか、点検経路とか、あと小さいところだと、倉庫の中で物を取りに行く順番の計画ですとか、もうちょっと違うところだと、例えば CM を打ちたいときに予算が1000万ありましたと。どの時間帯に、どれだけの、時間の CM を打ったら、一番1000万の枠の中で、なんていうか視聴率を稼げるかみたいなのを、すごいたくさんの組み合わせの中から探し出したりとかですね。そういったのですね。
なんかマーケティング戦略にちょっと絡めのところですかね。
そうですね。
面白いですね。これ、流動はあれですけれども、インフルエンサーとかが、いつツイートをすると一番バズるかみたいなのとかは、なんかこう、欲しがりそうな気がしますね。
そうですね。それは、そうですね。最適化じゃないかもしれないけど、データサイエンスで、なんか、わかるかもしれないですね。
すみません。ちょっと余談でした。
あと、画像とかだと、例えば、当社は美容系のアプリ、AI とかも出してるんですけど、なんかパーソナルカラースタイリストって言って、人の顔を見て、春夏秋冬の4種類に分けることができる人、プロのコンサルタントみたいな人がいるんですよ。それで、春に合う色をお勧めしてくれたりとか、そうすると、どんなお化粧とか、どんな服が合うかみたいなのが分かるみたいな。ただ、これは一回コンサルテーションを受けると、すごいカリスマな人だと2万円とか3万円するんですね。
おお、そうなんですね。
それを画像の AI とか、あとは機械学習とか、いろんな技を使って、アプリで簡単に無料で受けられるようにするとか、それできなかったことができるようになるみたいなのも一つ、魅力かなと思いますね。
ユーザーからしたら嬉しいですね。こう無料でアプリで、似合う色をお勧めしてもらえるんですもんね。
あと、村田さん、眉毛って、メンテされてますか？
眉毛は美容院に月1ぐらいで通ってるんですけども、その時に眉カットを一応入れてますけれど
す
も、
ごい。
形はいじってはないですね。なんか長さだけ整えてもらってみたいな。
なるほど。いや、でもすごいね。で、自分でどう形いじったらいいかわかんないじゃないですか。
わかんないです。怖くていじれないです
です
も
よね。失敗したら大変ですもんね。あ、ね、それも、顔の形とか、それから美容理論に基づいて、あなたに合う顔の形の、あ、顔、あの眉毛ってこういう形ですよっていうのを提案してくれるアプリとかも実は AI で作ってたりとかしますと。で、自分の顔に整えられた後の眉毛がちゃんとこう生成されてというか、映像として見られるようになるまで、アプリ上で見れるっていうような、そんなようなのをやってますね。
加藤さんもそのアプリで実際に眉なんか変えました？
変えてはないんですけど、画面では見たことがあります。
なんか、でもそんな奇抜なものが出るわけでもないんですもんね。なんかこうちょっとキリッと整うとか、なんかそうい
あ、
う、
そうです、そうです。
ちょっと気になりますね。ありがとうございます。 とは、先ほどあと自然言語処理とかもキーワードでありましたっけ？
そうですね。自然言語処理だと、自然言語処理ってすごくこう、なんかふわっとしたものなので、なかなか扱いにくいんですけど、感覚的なものが定量化できるみたいなところは一つ面白いかなって思いますね。感覚的って、例えばブランドですね。A というシャンプーと B というシャンプーが、匂いが3ポイントこっちの方が、A の方が高いとかですね。匂いがいいとか、ふわふわしてる感が B のシャンプーの方が10ポイント高いとかって、なかなか比較できないじゃないですか。定量化できない。それを自然言語処理を使って、例えばツイッターの言葉をですね、解析して、それを定量化して示すことで、なんか製品開発ですね。B という商品をどの方向に伸ばしたらいいのかとかですね。そういったことができるようになったりするっていうのも自然言語処理が活躍するところだったりするんで。
おー、そうなんですね。SNS に流れてるデータをもとに。
そうですね。
面白いですね。
そういうなんかことができたりします。接客を自然言語処理で解析して、いい営業の人っていうのはどんなコミュニケーションを取ってるのかとかですね。っていうのをもうちょっとこう、具体的に数値化してあげたりとか見せてあげたりするっていうことで業務改善するとかですね。意外と業務に使えるっていうところもあるんですね。翻訳とかそういうイメージあるじゃないですか。自然言語処理だと。
あ、あります。なんか喋ってる音声を文字起こしして、なんかその記事のタイトルをちょっと自動的に作ったりとか、なんかそんなイメージがもともとありました。
そういうのも最近の自然言語処理のすごい面白いところではあるんですけど、まあ、ことビジネスっていうと、まあ、なんか今言ったような使い方とかですね。まあ、考え方次第ですごく応用範囲が広いというのも面白さの一つかなと思いますね。
ありがとうございます。まあ、AI 案件意味だと、ヘルスケア系の案件もありますか？
ヘルスケアイノベーショングループという、まあ、ヘルスケアの部門があるんですけど、そこのと一緒に研究開発なんかをしてますね。医療機器を結構作ったりとか、医療機器に将来なり得るような研究をしたりとかしてるんですけど、そこで必ずというか、ほぼ AI が出てくるので、AI グループのエンジニアがそこの案件に入ってやったりしてますと。例えば、今度医療機器として、まあ、そろそろ承認されるであろう、視線のデータを解析した認知症の診断を支援するアプリとかですね。そういう医療機器もあるんですけど、それもずっと SAIG が大学のベンチャーと一緒に何年もやってきたものだったりしますし、他の精神疾患についても今、国立の研究センターと一緒に研究開発したりとか、あとはさっき私がちょっとちらっと言った大学とですね、癌を探したりとか、あとは骨折を探したりとかですね。難病かどうかが分かるようにしたりとかですかね。専門医がすごい少ない難病みたいなやつがあるんですけど、それに対して AI でその判断を支援してあげるみたいな、っていうようなことをやったりしてますね。まあ、すごい、なんていうのかな。世の中に貢献できそうな、直接的になんか人々を幸せにするような領域でもあるので、やってて非常に面白いというか意義を感じるところではあります。
やりがいもより一層ありそうですね。
そうですね。
ありがとうございます。なんかこう、案件の種類はすごい多岐にわたりますね、やっぱり。
ああ、そうです。もう、はい。我々絞ってないので。
なんかそうやっていろいろと SAIG がこの案件こなしていってるじゃないですか。なんかその中でのこう、加藤さんなりの先々の展望とか考えとかってあったりするんですか？
そうですね。一つは、まだこのフューチャーグループというかっていう中で AI とかデータサイエンスの活用っていうのがまだ全然これからもっともっとできるんじゃないかなって思ってまして、あらゆるところに AI をビルトインしていくと、まあ、すごいことできるんじゃないかなとこの会社 思うので、まあ、そこをやっていきたいなって思いますね。
これはフューチャーの中でっていうことなんですか？それともフューチャーがよりそのお客さんにもっと AI とかデータサイエンスの活用を提供していくというか。
ああ、まあ、そういう意味だと両方ですね。直接的に AI とかデータサイエンスの適用をしていくっていうのと、 例えば、フューチャーだったら、流通とか金融とか製造とかサービスとか、いろんな日本を支えるような、お客様いっぱいいると思うんですけど、その中で、例えば、物を動かす最適化とか、と予測とかですかね、どんなもの、売れ行きになるのかとかですね、在庫がどれぐらい、将来残りそうなのかとか、まあそういったことってまだまだ活用しきれてないんじゃないかなって思ってて、これは世の中もそうなんですけど、世の中そんな簡単には進んでいかないので、それが活用できたらもっとすごい効率的なというか、お客様が喜ぶような仕組みができるんじゃないかなと思っているので、それをすごい大変ではあるんですけど、進めていきたいなと思ってますね。まあ、あとは、まあこれ妄想レベルではあるんですけど、なんかこう、ここに AI 入れたら面白いことできそうだな、みたいな、会社があったら、まあ、それ買って、そこに AI 入れて、ぐんぐん伸びさせるみたいなことは、ちょっとやってみたいなと思ってます。
なるほど。そうか。何かその事業を推進している会社に対して、こうちょっと AI 入れたら、できそう。なんか面白いことできそうみたいなっていうのを、何か見つけてやれるといいなっていう。
そうですね。はい。
これは、これをやるためには、なんかその、どんな会社が、なんか、いて、どんなことをしてるかとかっていうのを結構情報収集しないといけないんじゃないかななんて思うんですけれども、結構そういうような活動というか、されてますか？
あ、そこはまあ正直まあ全然できてないです。本当に妄想レベルっていうか。はい。なんで、いい会社あったら教えてください。
お待ちしてますということでね。ありがとうございます。結構時間もいい感じにいろいろ話を聞けてきたかなと思うんですけれども、最後に SAIG チームのリーダーとして、加藤さんのなんかこう、心情、信念みたいな、なんかあったら、最後にちょっとお聞かせいただきたいなって思うんですけども、なんかありますか？
いくつかあるんですけど、
もう、ぜひ。
一番大事なのは楽しむことかなと思ってます。面白いと思うことをどんどん進めると。そういう、こう、なんか、例えば不況であっても、面白いことやってる人たちっていうのは、その不況を生き延びて、気がついたらなんか次の時代のスターになってたりする人たち結構いると思うんですけど、そういうところってすごい大事、エンジニアとしてまず大事だと思うんで、それは一つ大事にしたいですね。あとは、とはいえ、やっぱり我々の仕事ってお客様の価値を最大化してなんぼっていうところがあるので、お客志向っていうのは忘れないっていうところですね。で、もう一つ最後に言うと、これは私の大学の恩師の方から、言われたことで今でも大事にしてるんですけど、面白いこととか、まあ、顧客志向とか、まあ、ありながら、こう、いろいろ仕事をしてると迷うことっていっぱいあるんですね。で、難しいチャレンジをしなきゃいけないとか、A という判断と B という判断、どっちがいいんだろうって迷ったら、よりチャレンジングでワクワクする方を選んだ方がいいっていう。それ安易に簡単の方に逃げないっていうのが、そういうのを私は哲学としてやってきてますね。はい。で、それで大変になっちゃうことも多いんですけど、ただ、
より、
はい、負けなければ勝ちなので。
そうですね、負けなきゃ勝ち、名言ですね。
すごい、なんか、それパクッとした話なんですけど、そんなんで大丈夫ですか？
もちろんです。じゃあ、今みたいなこの思いみたいなのって結構チームの中にも浸透したり、あるいはなんか啓蒙したりしますか？なんか。
顧客志向みたいなのと、まあ、楽しむみたいなところは、まあ、顧客志向はよく言ってますね。社会実装って我々、言ってるんですけど、AI だけで、こう、独りよがりで遊んでるというか、技術だけで遊んでても意味がないので、社会実装しようぜっていうのはよく言ってますね。あとは、まあ、たまにその、ワクワクすることはやっぱやろうねっていうのも言うこともありますね。ただ、さっきの、迷ったら難しい方とか、チャレンジングな方みたいなのはあんまり話さないんで、まあ、今回いい機会かなと思います。まあ、もし、チームの人聞いてくれたらですけど。
聞いていただきましょう。マストで。で、あとあれですね。これを聞いてくださってる、まず新卒で入社しようかな、みたいな人だったり、あとはキャリアで興味を持ってくださった方とかも、こういう考えを持ってる加藤さんのもとで仕事したいみたいな人は、ぜひぜひ門戸を叩いて応募していただけるといいですね。
ぜひお待ちしてます。楽しく社会実装していきたいです。
はい。ありがとうございます。 じゃあ、お時間もいっぱいいっぱいなので、今回のフューチャーテックキャストは以上でおしまいにしたいと思います。ゲストの加藤さん、ありがとうございまし
はい、
た。
ありがとうございました。